深井さんは普段からこう彫刻レリーフ的な世界観というか、あの厚みのかなり制限された作品を作っているので、今回のテーマは非常にもう深井さん的におあつらい向きかなと思う部分もあるんですけども、やってみてどうでしたでしょうか。
これいらない、あのまずそうですね、あの結構皆さん レリーフで来るかなっていうのはあの思ったんで、レリーフじゃなくしようっていうことを考えて、で案の定、ね、真面目に考えちゃってるアゲンストのうち2人は全レリーフで来て、
ハマったなみたいな。
ハマったなで、僕はあの
真面目に考える
な、ね、レリーフが彫刻なのかレリーフは彫刻なのか彫刻じゃないのかってすごいいつも悩んでて、でやっぱり360度あってほしい、見えない部分は見ないでよっていうんじゃなくて、見えない部分も見てよっていうことが常に言いたくて、それであの風景とか作るときは割と薄物であの作るんですけど、裏側はその僕が実際見た風景を大体作ってるんですが、その裏側はその見えないので、そっち側回って見てないので想像で作る。で今回もその裏側を作ることによって、裏側も一応こう覗き込めば見れる構造にすることによって、そのレリーフではない、レリーフなんだけどレリーフではないその一種彫刻があるという構造を壁から描けるにはどうしたらいいかって考えたというところにしました。
あの 裏側もしっかり作ってあるということは、あれをこうよいっとひっくり返すと、もう表と比べても遜色ないぐらいの出来 のものがひっくり返すと出てくるっていう感じなんですか。
まあ、裏側は想像で作ってるので、
あ、
もうちょい緩やかな感じではあるんですけども、まあ一応 山と草原と別の山っていう構造にはなってるんですけど、うん、あんまりあの裏側ゴツゴツしちゃうと割れ物なんで、あっていうのを気をつけて、一応平坦な感じではもうちょっとよりレリーフに近づけた。
あのレリーフなんで見えない裏側をどう処理するのかって非常にこう面白いテーマだと思うんですけど、それでいうとこうゲストの木村さんと飯沼さんは見ようと思えば裏が見える作品だと思うんですね。でそれぞれこう裏へのこだわりというか、裏の処理のなんかこう自分の中での落とし前のつけ方ってどういうふうに考えているのかなというふうに聞いてみたいんですけど、木村さん、まず作品の裏についてどういうふうにお考えですか。
作品の表は、結構チェーンソーのあることあるんですけど、内側は結構丸のこ使ったりしてると綺麗ですね、はい、
それはこう綺麗にしていたい自分がいるんですか。
そうですね、綺麗に。
それはなんででしょう。まあ、見えない部分だからこう汚くてもいいわけですよね。
なんか切って曲がっ、結構収縮するんで、あんまりデコボコにしとくと壁が割れたりするんじゃないかなと思ったり、ただ綺麗に それは関係ないんですけど、
うん、
でもちょっといいですか。
なるほど。
あの搬入の時に別にこの作品は床に置いても転がしても構わない。
あ、そうですね、
言ってました。はい、ということは裏側をあれは
転がすのはちょっと、
まあ、壁につけないですよ、ね、壁から離れても
離れても大丈夫、多分大丈夫。
そしたら覗き込まれます、ね、それその状態でもそれはその折られた構造としての裏側も作品として成立するのかっていうの
を聞
こうかな。するんですね。
すると思います。
だからそこはじゃあ見えない部分だけど見せてもいいっていうか、見え
その
一周含めて彫刻であるっていう考え。
きっかけは違いますけど、あのいいです、はい、見てもそういう感じも、はい、大丈夫です、はい。
飯沼さんはあの大きな彫刻を作る時の出てくる端材が板の原材になってますよね、はい
はい、そうですね。
でその見えない部分ってどういうふうに考えてますか。
見えない部分はまあすごくあのそうですね、もう作品の、まあ、もっと荒々しい野生的な部分も覗かせてるみたいなのがあって、 そうですね、まあそうですね、で、まあ、チェーンソーの跡が残ってはいるんですけど、それはでもレリーフの場合はやっぱりその表現がどこまで完結するかっていう、まあ、その空間を除いたそのチョークだけの話をすれば、その、表現がどこまで、で終わってるかといえば、その裏側は入っていないですね。
あ、そうですか、別物として。
そうですね、あの彫刻た立像の場合もその台座の裏側、下の裏側は、うん、まあこう水平が取れてればもういいみたいなところがあって、うん、そうですね、
基本的にあれですね、だからコミュニケーションとしてあのその彫刻作品を考えるときには、そうコミュニケーションというのはある視覚性というか可視性というか、見えるところが、まあ、コミュニケーションの重要なところであって、見えないところは、まあ、コミュニケーションする必要がないという考え方ですね。だからあのフリスビーは裏側、見えないというか、まあ、見ようと思えば見てるし、お客さんも結構見てるかもしれないですけど、かなり掘ってるというか、あのやっぱそれはあれはどうなんですか。
あれは結構悩みましたね。あの本当綺麗にこう厚さ1ミリで、ね、5ミリくらいでこう綺麗に仕上げるかっていうのと、まあ、チェーンソーの荒々しさの、確かにそれはすごくいい質問だと思いますが、
ありがとうござい
ます。そうですね。
あれはこう下から覗かれると飯沼さん的に結構嫌なんですか。
いや、そんなことない
です。覗いて OK で。
もう全然覗いて OK で、ある意味その展示方法みたいな釣られている感じみたいなのも、まあそのみんな投げ、実際はこう2人あのパフォーマーがいてこう投げてるみたいな感じで、まあが一番いいのかなと思うんだけど、やっぱそれじゃない、彫刻ならではのなんていうかこうつられ感みたいなのは、で 止められ感みたいなのはやっぱちょっと、うん、知的に見せたいなっていうところもあります。
あのつられ感で思うんですけど、飯沼さんの女性のポーズって何かこうキープするのが難しいポーズが多いような気がするんですよ。あとこうポーズというか、中心にこう集約されるようなポーズよりも、なんかこう拡散的に手足がビヨーンと伸びていて、なんかあの台座からもすごいはみ出てるような、はみ出てるっていうか、こうすごく突き出てる、物が突き出てるようなイメージがあるんですけども、それってやっぱりこう飛び出てる感とかが何か飯沼さんの中で重要なんですかね。
そうですね、ここにあの彫刻の学生さんたちもいらっしゃると思うんですけど、まあ、四角く製材された台からあの掘り出すっていうのもまあ習うかもしれないですけど、まあ、それだんだん材料費がかさみ、なるべくこう有効的に使おうかっていうふうに考えて、で、まあ、あのクスの木でこうなるべくこう動いた、なんていうか運慶とか会計みたいな感じの動きが出るようなものを一木でと思っていたんですが、まあ、それにも限界があり、大きさにも限界があるので、まあ、ちょっとここはあの継ぎ足してみようって、でその統一性統合性みたいなものから、まあ、はみ出る感じであの腕足がはみ出ていって、それでその台座のところからも、まあ、大きな作品に関してその台座を作るとなると木もバカバカしくなってくるし、じゃあ台座も含めた、台座は別に白いボックスで、そこにどうあの彫刻が存在できるかっていうのはテーマにしていて、その、まあ、集約できないあの部分、継ぎ足していく部分みたいなのが、すごく興味があって、で、まあそのポーズ取れる取れない問題ではそういうことないんですけど、
あのちょっと話を深井さんに戻したいんですけども、あの深井さんが普段作っている、まあ、風景画的な彫刻って、あの普段は自立してるじゃないですか、台座の上に。で今回、まあ、あえて壁にかけるということで、こう普段ではできないこう下を凸凹にしてみたりとか、あの露骨にこう金具が見えてたりとか、それぞれこうやりたいことをやってるかなという印象があるんですけども、こう自分の中で自立する作品じゃできないことがいろいろ試してたかなっていう感じあるんですか。
まあ、割とシャンデリアの作品とか、壁掛けの作品はちょこちょこあるんですけど、うん、 っぱり床置きを考えないと、そこ焼き物やっぱ倒れると割れるんで、うん、倒れない形、倒れてもいい形っていうのが作れるのはちょっと楽しかったです、うん、だから純粋にそこはあえていつも通り平坦に切ろうっていう感覚は全く持たなかったっていうか、むしろここはそこを普段ではできないそのこうデコボコなそのまま形を作っていけば今回はなんかいいんじゃないかな。で金具に関してはまあ割と鉄、学生時代鉄もいじってたもんで、鉄曲げたり叩いたりっていうのは市販のものを使うよりは味わいがあって、純粋にそれはもうその機能のあるパーツなんだけれども、その既製品ではないっていうものを使うようにしている。
さっき深井さんがこの真面目な2人とは別方向っていう話があったと思うんですけど、あとレリーフってこう物理的にはものすごく限定された厚みしかないところにどれだけこう奥行きをテクニックで表現するかみたいなことが基本的にあると思うんですよ。それでいうと深井さん の, 遠くにある山と川が別々にあるものがこう深みの中で表現されているって、よっぽどこうレリーフとして真正面に取り組んでいる作品なんじゃないかと思うんですけども、
僕も真面目です
こう山、遠くにある山と川の物理的な距離感の圧縮具合っていうのはこうもう普段から意識してやってるもんですか。
でもレリーフ、本当のレリーフ多分作る人っていうのは、例えば人間の顔とかもなんかありえない角度をわざとつけたりするじゃないですか、うん、そういうことはあんまりしたくなくて、その最初にその最大の厚さを無垢の粘土の板状のものを作って決めちゃうんです。その中でどれだけじゃあその中に奥行きを出そうかな、むしろ奥行きはなくてもいいから、うん、感じですか、ね、遠くの山見た時に別に奥行きなんかそんな感じないじゃないですか、山の形が見えるぐらい。なので遠くの景色を作る時は割ともうできるだけ厚みをないように。
あと今回場所が芸大ということもあって、早くからこう藤原さんは企画のまあこの壁のというテーマであったし、実は飯沼さんと中谷さんの2人を指名したのも藤原さんですよね。でかなり初期からこの問題かかったと思うんですけども、その誘ったお二人の作品も含めて実際にこうできた展覧会を見ると、当初思い描いたと思うと、どれぐらい想定内なのか想定外なのか。
あ、これがあるんですか、は
い、どうですか。
いや、まあ、いや、まあ、最初、まあ、まあ、彫刻刀でやりたいっていうことから始まってたんで、まあ、それが、まあ、ちょっとできなくて、で、まあ、いろんなテーマがあったんですよ。で、まあ、その中で、まあ、レリーフっていうのも一つ上がってたんですけど、壁でいろんなテーマがあって、例えばベタに光と影とか言ったら、富美さんにそれは新美術館でやった方がいいっていう話が、はい、ありまして、はい、まあ、いろいろとあって、それで、まあ、結果、まあ、絵画塔のこの場所が取れて、まあ、それで、まあ、じゃ あ, まあせっかくだったら、まあ、ここにもレリーフあるし、まあ、上は絵画の領域だし、まあ、彫刻と絵画の、まあ、曖昧な部分で考えた時にも、まあ、壁っていうものを、まあ、信じたいとした、まあ、何か展覧会ができないかっていうことで、まあ、始めたわけですよね。で、まあ、当初は僕もあんまり言語というか言葉がうまくないので、レリーフテーマにしたらどうですかって言ったんですけど、でもレリーフっていう概念で多分壁にぶつからない作家もいるかもしれないっていうことで、じゃあ支持体っていう問題で逆に考えよう、つまりさっき出てましたけど自立っていう問題を逆に自立しないっていうことをテーマにすることによって考えられるんじゃないかっていうことで、まあ、やりましたよね。で、まあ、そのままこう結果こういうまあ、インストールの仕方をして、まあ、僕は基本ここで監視をしてるんですけど、毎日こう見ていく上で、まあ、正直ですね、僕は設置し終わった後に普段彫刻の設置を見てるんで、ちょっと物足らなさを感じたんですよね、はっきり言うと。で、逆に言えば絵画の展示をここでやってて、普段すごいインパクトがあるんですよ。でもそのインパクトがすごく弱いなっていうのが 正直な感想で、ただ毎日見てるとなんかいいんですよね。あの自分でレリーフで照明性が強いって言いながらも、なんかあ夕方の方がいいなとか、その状況を楽しめるようになってきちゃって、多分それは一人で悶々と考えてるからだと思うんですけど、あのもうちょっとね、あの芸大の学生も声かけてくれればいいんですけど、あのね、来てねみんなねあの、まあ、実はまだ夏休みってこともあって、あの、まあ、あの明日、来週から、まあ、ちょっと期待はしますけど、まあ、でもあのそういう、そのさっき言ったその最初のインストールした後の喪失感、彫刻にはない喪失感、全部壁にあるっていう、うん、まあ、逆に言えば違和感あで、ただ何時間かずっと関わっていくと、 ある種の優越感っていうのは、まあ、その時間性とか、そのあるさっきの視点の問題とか、あのそういうものがだんだん関わってきたかなっていうのがあって、まあ、ちょうどこの展示やってる時に、まあ、あるあの違うグループ、まあ、既存の、まあ、昔からのグループの、まあ、団体になってる展覧会も見に行ったんですけど、なんかそれは彫刻がバーって並んでるんですけど、それの充実、そこには逆に充実感もなかったんですよね今回。あのただなんかこの彫刻、今回の展示に関しては、多分みんながそれぞれさっきのレリーフに挟まってないっていうことが、逆言えば あの僕が、まあ、見る側としていろんな視点で、あのこの人はどういう考えで壁に立ち向かったのかっていうのが、まあ、読み解く、あの、まあ、間口がだんだん広がってきて、まあ、そういった意味ではなんか、うん、割とまあ彫刻を見てる、自分が好きな彫刻を見る距離感で、あのこの壁に、あの迎えたかなっていうのが、まあ、あります。いい展示かどうかっていうのは、まあ、ちょっと自分も分かんないんで、ただその距離感としてはだんだん変化してきたっていうのは正直あります、ね。
なるほど、はい、あの今回壁にかけるということで、やっぱりさっき初めの方で僕があの絵画と比較するパラボーネの問題出したと思うんですけど、うん、あのやっぱり絵画とどうしても比較する部分出てくると思うんですね。で今回あのトークに際して、あの中谷さん、
はい、
出席できないでいろいろメールでやり取りしてたんですけども、中谷さんはなんかあの真っ白な、すごく真っ白なところにあの深さがある作品を作っているのは、あれは真っ白な中身に絵を描くように彫刻を作りたいみたいな彼女が思いが反映されているらしいんですよ。でそういうふうにこうなんか普段彫刻の人って絵画に対する憧れってあんまりこう口にしちゃいけないような、なんとなく雰囲気あると思うんですけども、今回どこかで作家の皆さん、こう絵画との比較とか、絵画だったらどうなんだろうっていうところをもしかしたら考えたんじゃないかなと思うんですけども、その絵画との比較、あるいはその壁にかける展示の時にどれだけ絵画のことをイメージしたかなと思うんですけども、例えば飯沼さんどうでしょう。
なんかさっきは富さんが全然一言も発言してない。あとでいいですか。まとめていいですか。そうなんですか。
いや新しいですね。こちらやってる。
でも本当あのいや、日頃からやっぱりあの悔しい思いは多分あの彫刻家の皆さん全員されてると思うんですよね。あの奈良吉ともしかり、村上しかり、あの草野さんしかり、歴史的にもやっぱりさまざまなアーティストが、画家が、彫刻を彫り、それがまた有名になっているっていう状況はあのとても悔しいところで、まあ、その意味で僕もこの文章的にはあの彫刻家からのルールはどういうふうに作れるのかっていうのがあのではできたらいいなと思ってはいるんですけど、いや本当に自分 の, あの尊敬する人たちもみんなこうペインターで、ペインターの作った彫刻がもう大好きでみたいなあの感じなので、それこそこのテキストに書いていただいた顔やら顔やらって言ったりしてるんですけど、皆さんのことはそこまであの、知らないという感じで、でまあその今回のレリーフですごい悩んだのと、あと今回の展示を見て思ったのは、その自立する彫刻というテーマに沿って作られた、そうですね、中尾さん、安井さんや藤原さん の, その背景はどう扱っているのかなとすごく疑問に思っていて、例えばその僕の作品はこう四角い靴の中にあったりとか、ま 四角というものの中にあったり丸の中にあったりするんですけど、その、 あの上にあった黄色い彫刻とかになると、まあ、黄色い彫刻の背景は塗ってないんですけど塗ってあるものもあって、そう、その黄色、何て言うのかな、色の問題がやっぱ出てくるんですよ、そのレリーフにすると。でそのいや何かすごい当てはまらないかもしれないんですけど、まあ、彫刻は一体何色なの、何色のものを彫刻と呼ぶのかっていう感じが、そのモノトーンみたいなのがあって、でそのお、なんだろう、その陰影で2色と言えるのか、あるいは1色で、まあ、完結してるのか、でその背景は一体何色に塗ればいいんだろうっていうのはこう分かんないんですよ、いつも。なんていうか、そこがやっぱ絵画とどう僕たちが向き合えるかっていうのがポイントになるのかなっていう気はしますけど。
非常にあの面白い問題提起だと思うんですけど、普段自立する彫刻を作っている時に背景あるいは地のことをどういうふうに考えているのか、お名前の挙がった藤原さんと安井さん、どうでしょう。
あ、はい、はい、はい、ですね。あ、レリーフに対して、
いや、普段自立する彫刻を作っている時の背景、
普段自立しているものに関してはその背景というか、その、まあ、どっちかというと空間的な問題で、その鑑賞者と、まあそのまあ、安井さんとかもさっきちょっと話してましたけど、同じフィールドというか同じ空間を、まあ、存在させるっていうことが、まあ、重要としていますね。で、まあ、だから逆に言えば僕も基本的にその物語というか、そのある物語がある、そこにこう関係されている、まあ、それこそ本のようなあの作品を作るときは台座の上に置いたりするんですけど、そうじゃなくてその物の存在感みたいなものを大切にしたいときはなるべく台座をなくしてあのそこにフィールドとして置く。でつまり逆に言えば背景によって、その出会い方が変わる。まあ、変な話、僕も好きな彫刻家にあの、まあ、すごい感動するときってその彫刻に感動しているのか、その出会い方なり状況なりそういうものに感動しているのかがまだ分からないんで、それを好きと信じてあのやっている。まあ、さっきのちょっと話出ちゃいますけど、バーって並んでる彫刻では何も感動しなかったけど、もしかしたら違う空間で見たら感動するような感じで、まあ、そういう状況がなるべくその空間を読み取ってその物体というか彫刻を置くってことは気にしてはいますね。ただレリーフに関してはもうさっき の中谷さんの言葉じゃないですけど、白い余白っていうことが、まあ、一番、まあ、僕の中では近い感覚ですかね。まあ、悲しくとも
何色に塗らなくても余白のままでいい
って。そうですね、まあ、そこが僕の中で、僕飯沼さんの作品最初見た時に感動というかびっくりしたんですけど、ピンクに塗ってて、いや、ありだみたいな風にあったんですよね。でそれがなんかた、まあ、言ってしまうと、高が壁をピンクに塗ったっていうのが、僕の中では壁は白、もしくはその素材コンクリートだったらコンクリートっていうのがあるんですけど、人工的に作家が壁を塗るっていうことが、まあ、ある種すごいな、まあ、そういうきっかけがあって、まあ、飯沼さんのことを、まあ、今回その壁に対しての意識がすごい高い人だと思って、まあ、選んだというか、あの声をかけさせてもらったんですけど、僕に関してはまだ、それこそ今日入試説明会がありましたけど、彫刻家のデッサンでなぜかバックつけると怒られたりしたんですよ。そういうのがちょっとトラウマなところもちょっとあるかもしれない。なんかその中で見せれば白い余白が想像できるだろうお前みたいな、そういうなんかその立体感があればもう空間は見えるみたいな、まあ、そこが、まあ、その今回はあえてそれをセーブするかのように、僕は形をなくしてある厚みだけを存在して、あの壁っていうものと戦おうかなと思ったんですよね。だからものすごい不安なんですよ今でも。
あ、
彼が、あの彼というか僕の作品は、でそれはまあ展示してみないとわからないっていうこともやっぱありますし、で壁の作品って特にだ、そういうところの中で、まあ、あの白壁っていう存在を捉えたかなっていう感じですね。だからまあ答えとしてはやっぱり白として捉えてしまう、無地というか、
はい、そういう お答えを聞いて飯沼さんはどういう感想を持たれますか。壁は白だろうって。
いや、あの僕はその石崎さん あの問いを受けての答えは、うん、その、まあ、絵画とどうやってあの対峙するかっていうポイントだったので、まあ それに対して色、
うん、
で、まあ、背景っていうのは、まあ、特にそうできればその色、例えばその富井さんのブルーが果たしてその一色なのか、またの膝が擦れてるっていう感じによって二色になってるとも言えるし、それによりあの膝っていうものがこう足っていうものがこう立体的に見えているみたいな雰囲気に僕は見えて、 色が、あの、まあ、それがまたそうですね、白い壁に対してブルーだからパカッパキッとしてって、うん、なんてことを考えていたので背景というかなんていうか、うん、彫刻の色もうその難しいですけどそんな感じですね。
彫刻の色についてどうですか。じゃあ安井さん先に
背景やらせてください。
飛ばしましたね。
色の問題、
色
色あ、まあ、初め背景、
背景はですね、初期の頃はあの作品とあの、まあ、作品を作る上で、まあ、どういうところに置きたいかっていうことをイメージしながら作品を作ってた時期があったんですね。で、あの、まあ、分かりやすいところだと、分かりやすいかどうか分かんないけど、まあ、よく同潤会アパートみたいな、あの、まあ、かなり古い建築だけれども、まあ、当時すごくおしゃれで、でも現代ではまあちょっとこう時代も感じるというか、あの、まあ、ちょっと時間軸っていうのはなんかちょっとこう、少しこうなんかその場にいるとなんかずれるような、まあ、場所と自分の作品との関係性っていうのが常に、まあ、職の作品はあったんですよ。で、でただやっぱりその場所が本当に重要なのかっていうことがやっぱ自分の中の問題になってきて、でさっきその時間軸っていうことを考えた時にあのその中で自分の中で背景がなくなってしまったんですよね。でまあなので割とそのもう全てアンタイトルにしてる理由も割とその背景との関係っていうのがあったりとか、まあたまにタイトルつけるんですけど、まあ、タイトルがあるときは割とそのちょっと背景というかイメージがあってタイトルがつくことがあるという感じです。なのでちょっとまあ僕も絵画に対する憧れみたいなのは結構あるんですけども、まあ、実際そのペインティングをしろと言われてもなかなかやっぱり経験もないし、まあ、やりたいという気持ちはあるんですけども、なかなかやっぱり、まあ、それを